そしてあなたの御手はそのところで私を導き、あなたの右の手は神の利き腕でありますが、私を力強く支えてくださいました。今朝どうぞこのヨナに、ヨナを導かれた神様、私と共にいてください。聖書全巻を貫いて、私たちを愛し、私たちを救い、私たちを導かれる神様の豊かな豊かな恵みの偏在、愛の偏在、神はいつどこでもどこにでもいます。神は我々の酒どころ、糸近き、そこにおられる助けである。糸近き助け、神様の手の中にあるということをですね、私たちも覚えるとき、私たちもう一度ですね、神の前に安らぎ、ああでもないこうでもない、一生懸命一生懸命生きている私たちが、その神様の愛の臨座の前、自分自身を解放してですね、この神様を見ている中で安らぎ、整えられ、新しい装いをしてやることができるんだということでありますね。神様がヨナを追い求められた目的はどこにあるでしょうか。追い求め、取り扱い、神の懐で悔い改めさせ、新しく私たちを整えて、再び神の使命に立たせるためなんです。ティーンズバイブルキャンプのためにお祈りいただいてありがとうございます。先週火曜日から金曜日まで3泊4日と言いますとですね、さすがにですね、ちょっと年取ってきましてですね、エンジン全開ではちょっとそういう放射できなくなりまして、時々ですね、休んでいいですよって、年寄りの先生方休んでいいですよって言われて、冷房の効いた部屋に寝に行ってですね、そして体力気力を整えながらですね、まあ子供たちは元気でありますが、お付き合いしてまいりました。感謝いたします。57名のキャンパーたちと一緒に奉仕ができたことを感謝しています。吉井先生から道吉前もピッチマーカーとして良い奉仕をしてくださいました。皆さんのお祈りの中にちょっとした感動があちらこちらにね起こってくる、いろんなこともありましたけども、ああ素晴らしいな、そういうキャンプでありました。そのワーカー、キッチンワーカーのお一人の方についてですね、この方が2日目のキャンプの夜のこのバイブルタイム、毎晩3回のこのバイブルタイム、一番大切な集会でありますが、そこでこの方が証しをしてくれました。福田純子さんといってですね、生徒教会の姉妹でありますね。彼女はクリスチャンホームで生まれ育ったといいます。神様を信じ、小さい時から教会に来てですね、語る聖書の言葉を素直に心に信じて育ったんですね。しかし中学校ぐらいになりますとですね、クリスチャン、自分がクリスチャンであることにこう抵抗が生まれたというわけであります。なんで私は他の友達より楽しいこと、面白いこと、自由に遊びができないのか、クリスチャンになるということが非常にですね、彼にとって不満になっていたわけですね。特にですね、日曜日の礼拝に行かなきゃいけないと思って、もう 家のものはお父さんお母さん家族の当然のようにですね、そのようにして彼女を導くわけでありますね。大好きな友達と一緒に遊ぶことができない、もう友達でたくさん友達がいて夢中だったんですね。友達が大好きで部活もできないわけでありますね。ですから彼女はですね、初めてですね抵抗した、不平不満でいっぱいだったと言います。で、彼女はですね、神様にお祈りしたんですね。神様、あなたは私を自由にしてくれない、ですから私はあなたを嫌いになりました、これから私はあなたを信じることも従うこともいたしません、よろしくお願いします、イエス様の御名によってお祈りしますそう祈ったそうですね。なんと正直な祈りじゃないですか。これが神の御手の中にある、中学生の祈り、神様の御手の中にある祈りなんです。これ素晴らしい。 彼女がイエス様の皆によって神様に延期する祈りをしてですね、神様から堂々と離れていきました。そして日曜日はですね、大好きな仲良しの友達とそれから遊ぶようになりました。神様はそれをお許しになりました。しかしまた神様は彼女を愛していらっしゃったんですね。彼女はどんどんどんどん礼拝から離れ、御言葉から離れ、もう中学生でありますから、もう楽しみがいっぱいあります。この楽しみを求めて、何も友達と一緒になってワイワイギャギャ言うのが大好きで、そして本当に親しい友達が、大好きな友達がたくさんいたんですね。その世界の中に彼は、彼女はどんどん行ってしまいました。だけどもですね、そういう生活が長くは続かなかったんですね。そして彼女は決定的な一つの事実をこう知らされたわけです。それはですね、彼女の一人の友達がいたの、大好きな友達たくさんいるんですけど、その中でも彼女は私のもう心の友、親友中の親友だと思っている友達が一人いたんですよ。彼女は大好き、その友達が 大好きだ、いつも一緒にいたい、いつまでも話していたいと思って、彼女のためなら何でもできると思っていた。そして彼女がどんどんどんどんその友達付きをしていく中で、ある時ですね、一つの出来事があったので、そのことが彼女は話しませんでしたけども、決定的な出来事、それはね、その愛する友人がですね、お友達が自分ほど、自分のことを、今度はこっちのことを愛していないことが分かった。自分が彼女のことを本当に大切にし、愛して思っていることを、彼女は自分のことを大切にしていないことがあることを通して分かったんですよ。裏切られたということではない、少なくとも自分の愛に応答してほしい親友だから。だけどもその親友はですね、結構冷めてたんですね。これは彼女にとってすごくショックだった、ショックだった。本当に一瞬にしてですね、その楽しさが冷めてしまったんですよ。虚しくなってしまったんです。そういうことを通してですね、本当に彼女が悲しい心を持ってですね、もう一回ですね、教会の礼拝に帰ってきて、改めて神様のことを聞き、神様に祈りをする。その中で彼女を神様を迎えてくださったんですね。私は変わらずあなたを愛しているよ。あなたがどこに行っても、どういう形でも、私はあなたを見捨てることも見放すこともないんだ。私はあなたのためにその命を、十字架まで命をあなたに捧げた。私はあなたを愛している。神様を裏切り、神様の心を否定する、そして他のものを求めて愛して離れていく、そういう自分、神様を裏切った自分をですね、神様なお愛し続けていってください。変わらない愛を持って愛し抜いていてくださるんだということが彼女に分かった時に、本当にこの中学生は変わったんですね。彼女の奉仕ぶりは際立っていました。キッチン墓で本当に大変ですけども、よく働き、まあ仕事も早くてよくできるんですね。そして先々をの仕事ができるという、まあ、家内はキッチンの責任を持ってたんですが、働いてくれて助かった、助かった、そう言いました。またそれだけじゃない、もうくたくたに疲れてるはずのに集会に出てまいりまして、前に立ってみんなと一緒に賛美をする、よく見てたんですが、弱さを抱える子どもたちがいます。その子どもたちいつも肩割りに行って励まし、支え、導いて、彼女は看護さんしているわけですが、大切な休みを全部このキャンプのために捧げます。喜んで奉仕をしているんですね。 うちの教会に嫁さん来てくれるかなとか思ったんですけど